あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
10月も最後の回となりました。もうあと今年は残り2ヶ月です。
って感じですけど、本当に、ね、だってさすがにね、寒くはなってきまして、
なってきました。
あのね、ほら、私もう頻繁にボケ老人の話をしてるじゃないですかまあね、そこまでは言ってないんだよ。まあ確かにもうアルツハイマーは入ってるんですけれども、日常の生活ができないほどでは、まあまだないので、まあもちろんこう普通のこうご飯から何からそういうのを準備するのは私の仕事ですけれども、ご飯急に食べれなくなったりとか、ご飯食べてたことを忘れたりはしてない、まだね、まだね、ではあるんですが、ただ何1ヶ月前に食べたこととか2週間前に食べたもののことは覚えてない。
それはなんかもう普通の我々もちょっと忘れちゃうよ
いやいやいやいやいや、例えばラザニアとか頻繁に出てくるんだけど、そのラザニアを初めて食べたみたいな気持ちで食べて、
ああなるほどね、はい、常にフレッシュにね、
はい、今日豚汁だったんですけど、はい、夜豚汁という言葉が出てこなかったですからね。
ああ、
まあそんな感じではあるんですけれども、私のちょっと、いやでもね、自分たちもやらかすなっていうのを思いまして、寒くなってきたじゃん、これ本来話そうとしたことって完全にずれてるんだけど私はちょっと今ね、こうずれちゃいましたね。寒いからという話の流れで行こうと思ったんだけど、でもそんな言うけどまだ私短パンですよという話をしたかったんだけど、
短パンなの？
ジャージー履いてることもあるんだけど、お風呂上がりはなんか短パンの方が楽だなみたいな。
あ、なるほどね、はい、
っていうのもあるんだけど、はい、まあ、その流れからですね、これミッチーさん OK なの、私このまま喋り続けていいですか、なんか話したいことがあったんじゃない？
いいよ
大丈夫ですか？
私もなんかその寒くなってお風呂の温度が、どんどん上がっていくなっていうので、
設定上げた、そうそうそう、1度上げました。
私は2度上がりましたっていうね、たわいもない話をした
から、はい、でもそういうのは大事ですよね、はい、あ、そろそろ我慢できなくなってきたなみたいなので、布団もね、去年何を着てたかなって思い出せなくて、でうちは厚い羽毛布団と薄い羽毛布団があるんですよ、でもう寒くなってきたらこう厚い羽毛布団を出すんですよね、で例年もそれで生きてるような気分、でも今年出したらあっという間に寒くて、朝方寒くてね、あれ去年どうしてたっけ、ベッドが変わったんですよね。
あ、そうか、ウォーターベッドから普通のベッドに変わったんですよね。
そうです、無印のベッドに変えたので、でウォーターベッドの時はヒーターが中に入ってるから、逆に言えば1枚でも良かったんですよ。
あ、なるほどね、下から熱が、
そうなんです、水って冷えたらなかなか温まるまで時間がかかるから、ウォーターベッドって常にヒーターが24時間入ってる。まあ夏でも逆に言えば、まあ夏場は切ってましたけれども、さすがにね、暑くなっちゃうから冷たくて、
その話前ありましたよね、そうそう、ウォーターベッド会で、
そうです、してたんですけれども、なので電気式毛布、ごめん、電気式毛布を結局去年は耐えきれず買ったんですよ、で、それを下に敷いて、ベッドの上のマットをもう一個敷いて、シーツを敷いて、去年はそれで超えたという記憶は、でもまださすがに電気式毛布はいらない、
まだ早いでしょ、
まだ早い、そうそう、まだ早い、と思って、去年どうやって過ごしてたかな、これはこれ耐えきれないから N オームだな、でニトリに駆け込んで N オームを買ってきたんですよね、でその時に出す瞬間に記憶があるなって思って、これはなんか去年同じようなことしたような記憶があるぞと、案の定ね、ありました、
N オームが、
N オームが同じもの、まあ、色は違うんだけどね、よくよく考えたらこの色のやつを去年買ったじゃないかって、一瞬売り場に行った時も、 あれ って思ったんですけど、あれって思っても絶対あるはずだという自信がなかったわけですよ、
うんうん、
で、家に帰ってあるんじゃないかな、あるんじゃないかなと思って、探してみたら見事ありました。まあ仕方がないのでね、うん、去年買った犬ウォームは娘にあげました。
うん、まあ、でも確かに私もこの間先日ですね、やっぱり寝てて寒くて布団が春秋用のつもりの掛け布団、真綿のちょっと薄めなんですけど、去年の冬私は何で過ごしてたっけって押し入れの中見たんですけど、私の記憶の中ではこの薄いのでさらにその上に冬、寒いの時は上に毛布をかけてたんですよ、
はい、
っていう記憶しかないので、これで寝るしかない、でも寒いぞっていうところでどうしようもなくなって、今年の何月 ?3 月ぐらいに実家から持ってきた羽毛布団の大きいやつ、
はい、
が一応あって、それはもう今年の冬は使うぞって楽しみにしてたので、早々とそれを引っ張り出しまして、
まあ、
うわぬくぬく。
羽毛布団はほら季節あんまりね関係なく使えるのでね。
でもね、なんかね夜中ハッと起きた時に汗かいてるんですよ、
はいはいはい、
あれ私羽毛布団って長らく使ってなかったんですけど、こういうもんだった。まだ早かったのかな。
布団はね、その、
うん、
厚みによってもちろん違いはありますよ、
うんうんうん、
だから羽毛布団だったら汗をかかないってわけじゃないよ、もちろん。
なるほどね、うん、この、薄めの羽毛布団とその厚い羽毛布団の2つ使い分けてたらいいのかなとか思いながら。
そうです、そうです、うちはだから2種類ありますよ、うんうん、だから暑くなってきたら薄いのに切り替えてますね。
だからさ、あちょっと暑いから足とか手とか出して寝て体温調節をって思ったら蚊が出てくるんですよ、まだ、
はい、家の中
で、うわ蚊がいるわって言ってもしょうがないので汗だくなりながら布団に潜って、
いやいや、あれ蚊殺しましょうよ、あれで、
スプレーね、スプレーあるよ、はい、まだ残ってる、うん、ちょっと布団から出る元気もなかった
。1日使えるやつだっけ、3日に8時間とか使えるやつあるでしょ。
そうそうそうそう、はい、ありますあります、
あれが一番効きます、あれ小映えにも効くの。
あそうなの、
はい、そうそうそう、
だから今年出てこなかったのかな。
最近のね小映えはね、うん、小映え取りで取れないの、
スライムみたいな形のやつとかあるじゃん、
はい、いろいろありますよね、で、うん、話どんどん飛んでるけれども、
いいよいいよ
これはね時期によってはブワッと湧いてくるじゃないあいつら、
うん、
で去年まではそのスライムみたいな中に餌的なものが入ってるやつを置いてたんですけど、効、うん、くやつと効かないやつがいて、
うん、私なんかうちに来るの来る子たちは入ってくれなかったわ。
そうなんですよ、で、うん、いわゆるこうハエ殺しの、ハエ殺し、蚊殺しか、
うん、
ジェットがあるでしょ、
うん、
ハエ派太陽、ハエ太陽みたいに書いてあるんだけれども、
ハエって書いてあったっけ、
ハエも対応してるやつあるんです、でも、うん、それでもやつらは死ななかったでしょ、蚊は死ぬけど、ね、うん、ハエは死ににくい、
うん、
でもその何時間対応の、
うん、
かけておけば気がついたら死んでてくれるやつ、あれはね、うん、小映えを殺します。
そうか、私今年はもう、まあ、去年の終わりからかな、シュッとするのを使い出したんですけど、そういえばこの夏はほぼいなかった、
うん、梅雨時とかのね、なんか嫌なやつらがいるでしょ、ワンワン増えてくるやつ、台所にもトイレにも現れるやつらですよ。
いやもう今年はもう私はうちの子、何、水回りのこう扱いが素晴らしいせいでってじかじさんしてたんですけど、そうじゃないのかもしれません
ね。やってやつらいつの間にか現れるからね本当にね、綺麗にしててもね、
そう、ゴミもねちゃんとき
ちっと仕事してるつもりも、でもね、生ゴミはねこうどうしてもねやっぱりね、こううちとかやっぱり魚物も多いので現れるんですよやつらは本当に。そうだから、ね、本当今年はね大活躍でした、本当、うん、買ってきてもダメだった、小映え用のやつ、
うんうん、 いいこと聞きました。じゃあこれから
だから、ね、例えばトイレとかは狭いからさ、なおさらあれ1個で猛毒なんじゃないの、やつらにとってみると。あれだってほら6畳とか8畳とかに使えるようなやつだからね。そうそうすげえ濃ゆすぎて死んじゃうんじゃないのかと思います。まあ、全然関係ない話、いかに生活な話しかしてないからね。
そうね、
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は一人でも家族でも鍋がいいということで、クムさんの食べたレモン鍋の話題などなどをお送りしました。あれから結局私もレモン鍋って思いながらとりあえず普通の水炊きなんかを食べたりします。豚しゃぶとかね、
はい、
はい、ちょっと週末にカルディまで行ってこようかなと、はい、この週末は
思ってるんですが、行ってください
。皆さんは召し上がりましたでしょうか。さあということでいただいたコメントをご紹介していきます。七星さんからいただきました。カルディで塩レモン鍋つゆを見かけましたが、近所のスーパーにもあるだろうと思ってしまってスルー。そして、今回の配信を聞きスーパーへ。塩レモン鍋つゆ、今のところ実店舗だとカルディにしかないのですかね。今度カルディに行った時にはぜひ購入したいです。クムさんがおっしゃっていたように、塩レモン鍋つゆの実食ブログを見ると洋風またはこってりとした具材が合いそうですね。しびれ鍋、エバラあたりからお一人様プチ鍋用が出ましたら試してみたいです。 PS、 番組の性質上ご方針とは違うかもしれませんが、サポーター読み上げをクムさんにやっていただきたいと思っています。そこに好きな作品が取り上げられたら聞いていますが、そこでのクムさんのサポーター読み上げ好きですということです。どうもありがとうございます。
はい
はい、
カルディでしか私は見てませんよ。でもこの手のって、うん、すぐパクられると思うので、私は他が作ってもおかしくはないと思うんですけど、ね、
私は塩レモン鍋つゆは見た、他のスーパーでも見たことはありますね。で、意識して探し出すとないんですけどね。そういうもんなのかもしれません。なんかね、レモン特集みたいな、レモンもの特集っていう、なんか特設とかがあった時には見かけたんですけれどもね。なんかレモンのお菓子とか、塩レモンとか、こういろいろそういうね、なんか、棚にいろんなものが並んでた時に塩レモン鍋があるっていうのはね、記憶にあるんですよ。なんですが、とりあえずはカルディに行けばあるっていうことで、
はい、まあ限定ですからね、終わり次第終わりだと思いますけど、
はいはい、
まあでもこれだけブームになってたらね、生産するでしょうからね。
そうそうそう、はい、ね、まあ、評判も良くてね、
今年の冬は手に入るんじゃないんですか。
はい
はい、サポーター読み上げの件ですけれども、ちなみに言うと私はそこアニでサポーター読み上げをしたことは一度もないので、多分勘違いされてると思いますよ。
あら、
はい、多分牧田くんがね、まあ、男の子がもう一人いるんで、うん、そのね、ちゃんとこう声優の修行をしている子が読んでいるのと勘違いされてるんじゃないかと思うので、はい、まあでも、う
ん、
あの、
ね、一応名前を読んでほしいっていうご希望が、
はい、サポーターの方からの依頼であれば読みましょう。うん、ね、他の方は違う方がいいって、みちさんがいいって思う方もいらっしゃると思うので、結構ね、今増えてるので、うん、じゃあ交互にということで、じゃあ今週は私が読みますし、来週はみちさんが読むみたいな形にしていこうかなと思います。
そうね。
はい。結構ね、はい、大変なんだろうなって思ってますんでね。はい。
はい。ということで、ありがとうございます。次はタクトさんからいただきました。以前話題にしたことがあると思う、実家の近くにある酒造会社、映画島酒造さんの工場見学へ行ってきました。ここは、清酒の醸造とウイスキー製造を手掛けてられるところです。春から夏にウイスキー、秋から冬に清酒を製造されているとのこと。面白いのは、ウイスキーと清酒を同じ杜氏さんが面倒を見られているというところです。私が行った時は、ウイスキーの仕込みが終わる直前で、ポットスチルの火を落とす1週前、おまけにこのシーズンでこのポットスチルが引退で、冬の間に新しいポットスチルと入れ替えとなるそうで、いい時に見学させてもらいました。 もともとウイスキーを見に行ったつもりだったのですが、見学させていただいた清酒関連の施設も興味深いものでした。最後の試飲で飲んだ清酒が美味しくて、結局清酒3本、ウイスキーは1本と清酒の方に傾いた購入になりました。今度は清酒の仕込み中に行ってみたいなということです。どうもありがとうございます。映画島酒造さんは兵庫県明石市のね、会社さんで、前に番組でも紹介してて、私が今飲んでますって紹介したウイスキー、明石っていうウイスキーですね。それを作られてるところです。あとは、廉価版のウイスキーだとホワイトオークっていう白いラベルに赤いリボンみたいな模様が入った、はい、ウイスキーで。明石は結構気に入ったので、3回ぐらい買って飲んだかな。スーパーで、近所のスーパーで、置いてあるので、また買おうと楽しみにしているところですが、清酒が美味しいと聞いて。
時期的にね、やっぱりね、はい、こうね、鍋にも合うしね、っていうのもあったんじゃないですか、うん、実際ね。
そうですね。はい。はい、ということで、ちょっと日本酒の方も気にしてい きたいなと。
いや、行きたいね、そういうところにね、最近行ってないんですよ、工場見学、工場見学とか、その、
うんね、私もそっかり。
行かないな。行きたいんだけどさ、こうやっぱ車で移動していこうとするとみたいなところやっぱりね、うん、まあ大体バス出てたりはするんですけれども、
うんうん、
もうほら、やっぱ飲酒運転しないようにって思うとなかなか大変ですよね。
移動考えるとね。
そうなんですよ。田舎は特にね、やっぱ車での移動が基本だったりするからね。
うん、
ちょっとね、こう、結構費用が逆にプラスになっちゃったりとかね。
うん、そうね。
うん、思いますよね、はい、まあでも行きたいなと思います。最近行ってないんで、
うん、私も行きたいな。はい、どうもありがとうございます。あがたさんからいただきました。前回の鍋トークで上がっていた締めまで美味しい鍋見つけました。勝手に麺とかついているのと思ったら、あれあれと思ったのですが、普通に考えたらついてませんよね。二人暮らしの我が家にホームサイズのこの商品、どうしようか考え、ペットボトルなんかに半分くらい移して使うとか、汁物か煮物の出汁にできそうかなと考えを巡らせてみました。こういう妄想タイムがかなり楽しいです。クムさんおすすめの商品も気になるので、いくつか試せたらいいなと思っています。カルディは商品と人でいつも救急なので苦手ですが、隙間を見つけて入り込んでみようと思います。ということです。どうもありがとうございます。これは前に私が紹介した締めまで美味しい鍋、日清さんと三つ勘さんのコラボの商品ですね。
はいはい
はい、麺は麺ともちろん汁は汁、つゆは別々で、うん、あれですね、そのつゆでもちろんちゃんぽん麺もそうなんですが、別の麺でも楽しめるので、その麺用として少し汁を別でよけて、食べてもいいかもしれませんね。麺も2食分ぐらいあるのでね、それを別々でっていうので。そういう時にあれですね、麺のつゆってほら、口を切るじゃない手で。
はいはいはい。
あれがこう、なんかこう、くるくるっと蓋形式になってればいいのになって、確かに売ってるのを見て思います。一回こっきり使い切りなタイプがほとんどなんで。
なるほどね、はいはい、
うん、
まあ、家族でね、普通だいたい 3-4人前とかだったりするじゃない、
う
ん、ああいうの
そうそう、
うん、だからまあちょっとその2人でってなると確かに大きいのかもしれないね、
うんうん、で特に1人でっていうと本当ハードルが高いじゃ
ないですか。まあでも今は逆に一人用の鍋の素も出てるんじゃないの、うん、
まあね。
うん。でもまあ、安いのっていうふうにして考えると、でっかい方が安かったりするからね、うん、やっぱコスト、パフォーマンス的にね。
大きいのしかやっぱりこれはないとかいうのもありますもん。うん、
まあそれこそ本当に何かね、うん、瓶かなんかに分けて入れ直しといてでもいいんじゃないかと思うけど、うん、あれ一回開封しちゃうと、ね、本来なら、そうそう、本来なら開封 したら全部使ってくださいだもんね、基本的にはね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。最近ほら、キューブ状のやつとかあるから、そういうのを選んでみるっていうのもありかもしれないですよ。うん、
ね。はい。ということで、どうもありがとうございます。試してみてください。さあ、最後、スイスさんからいただきました。 飲み会を平穏無事に過ごす方法、さまざまな失態をした経験上から導き出した方法、それは睡眠をしっかりとって挑むことです。寝る前に YouTube やらダゾーンやらネットフィリックス、Amazon プライム、バンダイチャンネルなんぞ見ず、寝る前にシムシティで出来上がった製品を受け取らず、ましてネット巡回などせずに眠ることです。ただ最近は早く寝ると早く起きてしまうという、もしかして老人化してる？と思うことがあったりなかったり、ともかくちゃんと寝て挑めばきっと大丈夫ですよ。2日目のカレー、冷やご飯と熱々ルーって最高の組み合わせじゃないですか。どこかのカレー屋さんがやってくれたら毎日通いますよ。そんなわけでクムさん、一度お試しくださいということです。どうもありがとうございます。はい、という賛同してくださった方いましたよ、クムさん。
あ、カレー、はい、冷や飯とカレーね。
そうそうそう、はい、なかなか独特の味ですからね、ぜひ試してくださいね。はい、ということで、私も最近もう本当早めで、昨日も9時には布団に入って10時には寝てしまったみたいな、そんな平日過ごしてまして、休みの日もね、早寝して早起き、もう12時には寝て、休みの日にね6時前に起きてるんですよ、私。
休みの日は寝ましょうよ。私は猫に起こされることが多いので、あの必ず4時と3時とか4時とかに1回起こされますからね。
お猫様に起こしてもらえるならいいんですけども、自然にこうはーと目が覚めてどうしようみたいな感じです。
はい、それはちょっと、
でまたちょっとお昼を過ぎると、あ、ちょっと眠いかもって思ってお昼寝をするんです。はい、はい、ちょっと老化かななんて。
そう、昼寝の時間帯じゃないんだよ、私は3時ぐらい寝ますからね。
うん、
で用心しないと2時間ぐらい寝ちゃうんですよね。
いや、もう2時間なんてもんじゃないです。私寝るの午後がまるまる寝てしまったってことも少なくない。
まあ、みちさん、ほら日頃のね、仕事のストレスが高いから、
うん、まああの、ね、日頃も早寝して早起きしてて、そんなにほらがっつり7時間8時間寝てるわけじゃないんで、その辺がこう休みの日に出てるんだろうなっていうのはあるんですけど、まあ、ね、うん、まあ、なんか本当昔と比べると全然生活サイクルが違うなっていう感じはします。かといって寝る前に、Amazon プライムを見るのはやめませんよ。
そうですか、はい、
よく見ながら寝落ちしてるんですけどね。はい、見てもしっかり寝れるんで問題ないかななんて思ってるんですが、ということですよ。スイスさんにあのいい話題振りをしていただいたんですが、実はあの先週うちに Fire TV スティックがやってきました、
はい、
とうとうもう2年越しみたいな感じ。
ちょ、私取り上げましたよね、だいぶ前
に。そう、はい、前にクムさんが買っていいよいいよってね、うん、言って、あ、本当いいなって思ったんですが、まあでも見れる、なくても見る環境はあるしみたいなんでここまで来たんですが、はい、兄さんもう来てごらんなさいよ家に。もうあのちょうど布団からこうちょっと頑張ればもうあのテレビが見えるんですよ、私。なのでもう大きい画面で見る喜びにこう打ち震えてまして、いやー、皆さんいいですよ、 Fire TV スティック。
はい、今は言ったじゃん、だから、
もうだから聞いてたけど、いや、いいんだろうなとかこう思ってたけど、いいの、私はあの iPad mini でいいのって思ってたんですけど、うん、私は今まで見てたのは何だったのかと、ドラマもう一遍あの今まで見たやつを見直してるんですけど、大画面で。あの、まあ、流れは終えてました、今まで。ちょっと画面も若干暗かったのかな、今まで。あれ？後ろにそんなものが映っていたの？とか、あれ？この人こんな顔してたの？みたいな。いろんな発見がね、ありまして、やっぱり、あの、小さいので良くなかったっていうところにたどり着きました。なんかね、不便はないですか、クムさん、Fire TV スティック。今何を見るの？
今です。
Amazon、 アマゾンプライムと、
アマゾンプライムとダゾーン見てますよ、サッカー。
ダゾーン。
はい。
はい、
今見てるのはその2つだけですけど。
私はとりあえず Amazon プライムと Hulu を見てますね。
はい、
うん、
あと Netflix も見てますよ。
うんうんうん、
はい。ただ Fire TV Stick で見てるのは DAZN と、
うん、
Amazon プライムですけどね。
うん、いやもう他にもなんかこう TVer とか見れないかなとか、あと D ライフのアプリもこれは無理とか、こういろいろ欲は出てくるんですけどね。
まあもちろんね、その辺はいろんな競合のアプリを入れるか入れないかっていうのはあるでしょうからね。はい。
なので何でもかんでもってわけにはいかないですけども、
ネットフリックスはね、うちの2階の部屋に入れたテレビにはネットフリックスボタンがついてますんで、
へえ。
だからネットフリックスは直接テレビで見れるんですよ。
そんなボタンがあるんだ今時、は
い、いやまあテレビによるんだけど、
うん、
その何もしなくてももうネットフリックスボタンを押したら、うん、テレビでネットフリックスが見れるので、逆に言うとアマゾンプライムは見れないよ、つけないとね、うん、そういう、
うん、
そうなんですよ。ダゾーンも見れないですね。だから、うん、テレビによってその中にもともといろいろ入ってるものもあれば入ってないものもあるから、入ってないものの場合はこのファイアスティックみたいなものがあれば見やすいですよね。ただ、うん、ファイアスティックを入れたからといってネットフリックスが見れるわけではないので、
うん、
まあサッカーは見れるけどね、ダゾーンも見れるんだけどね、はい、っていう感じで、だから何でも見たいと思ったら意外とプレイステーションが便利だったりとかね。
あ、そうなんだ、はい。プレステも見れるんだ。
プレステだったら見れますよ。いろいろ、はい、まあ大体のアプリ対応してるんで、
うん、
全部見れますね、ほぼね。ただ、まあゲームやらないんだったらわざわざそのために買うのはバカバカしいでしょ。
うん。
まあ、安いよね。単純に。5000円ぐらいで、
うん、
その、見たいものが全部ではないけれど。あ、Fire Stick を今、Netflix も対応してるじゃん。
あ、そうだね。入ってるね。私が、あれ、Netflix 使ってないから、今、ホーケで聞き流しちゃったけど。そうですね。はいはい、そういえばありましたね。ロゴ見覚えがありますね。
まあ、うん、普段見てるのが私その寝室で見てることが多いからネットフリックスは、うん、だからわざわざインストールしてなかったんだと思います。
うんうんうん、
でも要はこれ1台あれば配信系のはほぼ見れるわけですよ、
うん、
だからまあそう考えるとめっちゃ便利ですよね。
そうですよね、う
ん、そのスマートテレビって言われるんですけど、そのいろんなことができるテレビを最初から変えれば一番いいけれども、うん、廉価版にはそういう機能ついてなかったりとかするんで、そういうものに対して5000円追加するだけで見れるわけですからね、言ってしまえばね、
うんうんうん、
で単独になってる分の便利さっていうものはもちろんあるんで、一つそこから全部いけばいいっていうね、
うん、
一個ずつなんか違うアプリを起動してみたいなことしなくていいでしょ、
う
んうん、でそういう意味じゃこのいい安くて便利な、
そうこの価格で、
うん、代物なのかなっていう、ただのその安物テレビでも今時風に使うことができるっていうのは便利ですよね。うん、そうそう
ね、はい、皆さんもう少しもうすぐっていうか来月再来月はサイバーマンデーがありますよ。
はい。まあ値段もね、はい、まあ、うん、まあ、いつ買ってもいいんじゃねっていうような値段ですけどね。はい、
そうなんですけどね。
うん、
結局そうなんですよね。あ、そうそう聞いて、でその、まあ、今回のアートワークはそのうちにね、届いた時に開封の儀式でこう開けて並べて写真を撮ったんですが、その後夕食でさあ食べながら見ようかって食卓にリモコンポンと置いてたんですよ。
はい。
で、張り切って準備して、私、お味噌汁を運んでて、そのまま仕切りにつまずいて、あーってこう、倒れ込みながら、
ギャグですかそれは。
自分でもびっくりよ。そのままリモコンに珍しく作った赤だしの味噌汁が、はい、あーってこうぶっかかりまして、
はい、
でもなんとかセーフでした。ちゃんとこうリモコンのこうボタンがない方側に大幅にかかったので、 はい、あのちょっと塩分なのでね、塩塩気を含んだ水分なのでかなり心配はしたんですが無事でした。本当買ったばっかりの開封後1時間後の出来事でした、
はい、
もう本当さーっとなったんだからね。
そうね、大変でした。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。もう本当いい、もう私これでダメだったらもう明日はまたもう一個買うって。
まあ便利だからね。
そう
っていうか私は今そのもう一台欲しいもんね、やっぱり。
あ、別のテレビ用に。
そうそうそうそう、リビングのテレビに今ついてるんで、
うん、
まあ、そこの部屋にいることはあまりないからですね、うん、だから他の部屋でこう見るのにわざわざプレステ立ち上げなくていいのがいいなと思って、
うん、
まあ、あのネットフリックス見るのにはいいんだけれども、アマゾンプライムを見るためだけに
うん、
プレステを立ち上げるのはめんどくさい。
あ、なるほどね。はい。いや、もう2個も3個もあっていいと思います。う
ん、2個目買ってもいいかなと思いながらも、でも、アマゾンのやつで言えば、今、Kindle Paperwhite の防水対応がもうすぐ出るんで、
うん、
ちょっとこっちが気になるかな。
いや、でもすごいよね。もうリビングでもダイニングでも、ね、自分の部屋だったらパソコンでも見れますし、であとは、ね、iPad とかそういうタブレット系でお風呂でもトイレでもどこでも見れるじゃない。
ああ今言ったの全然ミッチーさん勘違いしてるでしょ。ピン Kindle Paper White はあのモノクロのやつですよ。
ああ、はいはいはい、
動画見れないやつですよ、はい、
そうか、
はいはい、あれがミッチーさんも買ったでしょ。
うん、買った
買ったんじゃない、送ったんだ、うちが。
そうそうそうそう、
なんかのお礼で
いただきました、
はいはいはい、あの防水タイプが出るんですよ。
あ、なるほどね、
はい、
ジップロックに入れなくてもいい、
そうそう、良くなるっていうね。
うーん、
ちょっと気になるなと、
はい、私休日の風呂のお供は Kindle の、
はい、
ジップロックに入れてお風呂で見ています。はい、はい、ということで、Amazon 漬けな我が家です。
うん、まあね、最近ほら送料の問題とかいろいろありはしますけどね、まあ、
うん、
それでもやっぱり使ってはいるよねっていう感じですね。
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはボンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、飲んでいこう純米大吟醸さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタアットコソットさん、キジコさん、ナッカンさん、ヤスミさん、アリガさん、タクトゥーさん、コンラッドプリミエさん、イケちゃんさん、イタちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。今週もサポートありがとうございました。
それではまた来週、さよなら、
さよなら。